朝の礼拝です。はじめの言葉、主よ、私の唇を開いてください。この口はあなたの賛美を歌います。神よ、速やかに私を救い出し、主よ、私を助けてください。父、御子、聖霊の神に御栄えあれ、はじめも今も後も世に絶えず、アーメン。聖書をお読みいたします。聖書はルカによる福音書第24章の15節からです。ルカによる福音書第24章の15節、イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。10年前の 3.11 の時、私たちはルーテル支援センター隣人というのを開設しました。仙台市内にある2つのルーテル教会のうちの1つ、仙台教会にその拠点を置いて始めました。しかし一番最初はその教会ではなく、聖公会の支援センターに事務所を置かせていただきました。聖公会とはこれまでもエキュメニカムな対話を続けてきましたけども、この災害が対話を具体化するものというふうになりました。聖公会とルーテル教会は共同し、宮城県の支援に携わっていこう、そのように仙台で話しました。加藤司教の下で聖公会と、そして私は事務局長をしていましたので、加藤司教とともに話し合いながら、実は一緒に働くことにしたのです。加藤司教とは実は臨床牧会訓練でも一緒に訓練をした中でもありました。私たちの支援は隣人という名前をつけ、聖公会は一緒に歩こうプロジェクトという名前がつけられていました。どちらもその教会の支援の特徴を表していたなと思います。この2つが1つになったことで、一緒に歩く隣人、そう言いながら実は支援活動をしていました。まさにイエス様の活動もそのものだというふうに支援活動を始めたのです。ルカによる福音書はイエス様の復活の出来事をガリアではなくエルサレムの周辺の出来事としてまず記しています。エルサレムから伝道は始まったことを実は描き出しています。二人の弟子がエマへの道を歩きながら十字架の出来事や復活のことを論じ合っていました。そこにイエス様が現れたというのが今日の箇所です。不思議なことに彼らはイエス様が分かりませんでした。ただ共に歩かれる方の存在というのを知り、後でその御言葉に心が燃えたではないかというふうに話し合うのです。イエス様が現れて隣にいて、そして一緒に歩いてくださる、そのことに私たちは多く励まされるのです。東日本大震災の私たちのテーマであった隣人、隣人のセンターというのは、実はその後寄り添い人へというふうに変化していきました。隣ではなく寄り添うという一歩踏み込んだ支援活動へと歩み出さねばならなかったのです。しかし隣人の本来はやっぱり寄り添うことによって成り立つのだということで、あのサマリア人のあの例えを再解釈されるという、そういう出来事にも実は出会ったのです。寄り添うこと、それが共にいること、共に歩くこと、その痛み苦しみにずっと寄り添っていくこと、その人が一体誰かわからないけれども、しかし寄り添っていてくれる人がいる、それが実は被災者の人の力となった というふうにも思うのです。ここにいてくれてありがとう、横にいてくれてありがとう、寄り添ってくれてありがとう、そういう言葉をいくつ、いただいたか分かりません。寄り添うことは本当に大変で辛くて悲しくて逃げたいような、そのようなことでもありました。しかし逃げずにそこに踏みとどまる、イエス様の十字架がそうであったようにそこに踏みとどまる、そのことに徹した1年半だったというふうに思います。共に歩むイエス様が私たちにその答えをくださっていた、それが十字架の苦しみであった、そのことに気がついたのです。イエス様はエマオへの途上でまず弟子たちに近づいてこられました。隣人ではなく二人に寄り添われたのです。そして一緒に歩き始められました。この復活の出来事の中に痛み苦しむ弟子たちのためにされたことがぐっと凝縮されている、そのように感じます。私たちの支援のテーマ、イエス様の中に何を見つけてきたのか、そのことを問われる10年であったというふうに思います。お祈りいたします。天の父よ、この一夜あらゆる災いと危険から私たちを守ってくださったことを愛する御子イエスキリストによって感謝します。この日もまた罪とすべての悪から私たちを守り、私たちのすべての行いと生活とが御旨にかなうように祈ります。それは私たちの体も魂もすべてをあなたの御手にお任せするからです。どうか悪い敵が私たちにいかなる力も振るうことができないように、あなたの聖なる天使を私たちと共におらせてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。